ジョーのレディオファクトリー第46話、今回もよろしくお願いします。どうもどうも、ジョーです。このラジオは、経済的独立を目指すサラリーマンが、クリエイティビティの発揮の仕方、副業ノウハウ、独立のための、必要な能力であったり、スタンス、マインドみたいなお話を、させていただいておるようなラジオでございます。はい。で、ここ最近ですね、ずっと何でしょう、この経済的独立を果たすためでもないんですけれども、人生計画というか5年計画の話をさせていただいてきております。で、前回が具体的なその人生計画、5年計画の立て方みたいな話をしたり、その前が人生計画、5年計画を立てたことによって得られた効果というかメリットみたいなお話をさせていただいてました。で、今日はその人生計画を、なんで僕が立てようと思ったのかみたいな話をちょっとしてみたいなと思います。はい。そうですね。で、大きく理由はいくつかあるんですけど、3つぐらいですかね。ポイントだを言っていくとですね、毎年毎月計画は立てていたけれども、何に向かって生きているのかが見えていなかったというのが一つ目ですね。二つ目が、本気で何かに取り組むことをしてこなかったので、そういう取り組みをする、時間、人生っていうのを持ちたいと思ったこと。で、三つ目が、ちょっと似てるかもしれないですけど、一つの目的のために人生を送りたかった。という、三点セットみたいな話が、ちょっと待ってください。はい。そういう三点セットみたいな話が、ありますと。で、一つ目の、毎年計画は立てていたけど何に向かってるか分かんなかったみたいなところをお話しすると、皆さん大体新年の目標とか、あと僕の場合だと、毎月ですね、何かしら今月はこれをやるぞみたいな目標というかやることリストを立てていたんですけれども、ふと思ったわけですね。これって何のためにやってんだっけみたいな、そのもう一つ、大枠の上位概念というか、目的思考みたいなところがない状態で、短期的な1年の目標だったり、毎月の目標、毎週の目標を立てていても、そんなに人生が好転している感覚って持てないなというふうに思っていましたと。そんな時にたまたま長期的な、もっと人生のビジョンじゃないですけどね、そんなかっこいいもんでもないですけれども、そういった内容の、計画、を立てることによって、もう少し、なんて言うんだろうな、目的に向かった、時間、行動というのが、果たせるのではないだろうかというふうに、思って、5年計画、僕の場合厳密には7年近くの計画なんですけれども、そういうのを持つようにしましたと。で、もう2つ目ですね。2つ目が、本気で何かに取り組むっていうことをしてこなかったっていうところですね。いわゆる中途半端な人生というか、 まあ、3つ目にもつながるんですけど、まあ、何か一つのことをその、まあ、胸張って成し遂げたみたいなことは言えていないわけですよ。はい。まあ、これは未だにですけれども、その渦中にあるわけで、うん、なので、まあ、そういう一つの目標、まあ、今回というか僕がこの人生計画の中で、取り上げたのが、まあ、経済的独立、うん、労働者からの脱却ってやつですよね。はい。まあ、これをなんとかして成し遂げたいというふうに思って、ちょっと今取り組んでみていますと。で、三つ目のこの一つの目的のために、人生を送るっていうことなんですけど、それまではですね、結構僕も中小企業の、まあ、そこそこのポジションの、そこそこの、労働者でいたわけですよ。社長の下で、社長直下でなんかいろいろこうやらせてもらえるみたいな、立ち位置でですね、業務をさせていただいていたんですけれども、結構まあ、社長である、資本家の指示というか、意向に結構振り回されているような時間を結構長く過ごしてしまってですね、はい、まあ、そうですね、そういう人の下でこう割とこう振り回されてしまう人生を送っていたと。で、結局その見返りってそんなに大したもんでもないなと思ったという、まあ、恩知らずな話でもありますけれどもね。はい。まあ、でも実際にそうだなというふうにも思って、まあ、せっかくね、社長の指示のもと、まあ、自分たちで、立ち上げたビジネスみたいなものが、潰されてしまったりですとか、はい、気づいたらなくなってたりですとか、はい、まあ、そういうのって、やっぱりね、経営者じゃないと意思決定って関与できないんだなというふうにも思いましたし、うん、まあ、結局は他人の人生を、生きている状況でもあったなというふうに思っていたので、まあ、そういうのはもうやめようと、うん、独立を目指そうみたいなところで、まあ、人生計画っていうところをそこから、はい、ぼんやりとイメージをし始めて、1年ちょっと前ですかね、具体的に書き始めたという、理由がありました。はい。まあ、だからなんだっていう話でもないんですけれども、まあ、今割とこうそこそこ2つ先の回でもお話しましたけれども、まあ、なんとなくこう自分のための時間、自分のための、生活っていうのをすごく意識するようにもなりましたし、まあ、そのためにね、ちゃんと何をなさなければいけないのか、何を取り組まなければいけないのかっていうことをすごく意識をした、時間の使い方っていうのもできているかなというふうには思ってますね。酒もやめたし、タバコもやめたし、まあ、その空いた時間で、なんとかして経済的独立を果たそうと思って、ちょっといろいろと、まあ、僕の場合はブログに集中してますけど、今は、はい、そこで資本を貯めていくようなことに今はちょっと集中をして取り組んでいるっていうようなところですかね。はい。その後の計画についてもちょっとまた機会があればお話しできればなと思ってます。うん、そうですね、ちょっと次回は具体的な僕の5年計画の中身についてお話ししてみようかな。どうだろうな、ちょっと考えますけれども、はい、お話をするかしないか、ちょっと乞うご期待というところで、楽しみにしていてください。あ、で、やっぱりこう5年計画、人生計画を立てる上で参考にした書籍っていうのが前回もちょっとご紹介しましたけれどもありますと。 で、前回ご紹介したのは、GMO の熊谷さんが書かれた、一冊の手帳で夢は必ず叶うでしたっけ。はい、まあ、それを、ピックアップさせていただいたんですけれども、まあ、僕がなぜその経済的独立を目指そうかと思った理由にちょっと直結する本というのが、まあ、有名な本でありますね。金持ち父さん貧乏父さんっていうロバート清崎さんが書かれた本、あのシリーズは割と結構感銘を受けていたりもしますし、あと一番大きいのはですね、7つの習慣ですね。はい、この本も結構80年代ぐらいに書かれた本じゃないかなと、アメリカで、はい、思いますけれども、まさに今の時代に読むことにすごくフィットする、うん、個人の人がどう、なんて言うんでしょうね、個人の時代を生きていくのか、はい、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、はい、まあ、独立するため の, ノウハウというかステップみたいなものがこう具体的に書かれている本だなというふうにも思いましたので、はい、参考書籍として取り上げさせていただきました。こんなところですかね。はい、じゃあ今日は、僕が人生計画を立てようと思ったわけについて、お話をさせていただきました。まあ、参考になる人に参考になればなと思います。それでは、ジョーでした。ではでは。